聖書と福音の時間です。旧約聖書は古い翻訳で、新約聖書が新しい翻訳と勘違いされている方はいらっしゃいませんか？訳は翻訳の訳ではなく契約の訳で、古い契約が旧約聖書、新しい契約が新約聖書です。もうすぐ新しい年ですね。まだ聖書を読まれたことのない方は、新しい年、ぜひ聖書をお読みください。もちろん旧約聖書と新約聖書の両方揃った聖書を。さて、今日も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は那須清さんです。
ご機嫌いかがですか？那須清です。今年2021年も残すところわずかになりました。2021年というのは若干誤差はあるものの、イエス・キリストがこの地上に来られてから2021年経ったという意味です。この年代の数え方は別の観点で捉えることもできます。2000年近く経ってもイエスは帰ってこないというものです。再び望むと書く再臨がまだ来ていないという意味です。多くのクリスチャンたちは、今年も主は来られなかった、来年はどうだろうと思います。今日はこのイエスが再び来られるという再臨について考えていきましょう。十字架や復活のメッセージはよく耳にしても、再臨について聞くことは少ないと思います。どうしてかなと考えると、やはりあまりに突拍子もないことで惹かれるんじゃないかなと思い、話題にしないのが多いからかもしれません。実は日本でおなじみの仏教でも似たようなことが言われています。仏教における救い主のような存在に弥勒菩薩がありますが、なんと56億7000万年後にこの世界に現れると言われています。5億6000万年後というのもありますが、いずれにしてもあまりにも先のことで、仏教徒でも普通考えないでしょう。自分の死の方がはるかに現実的ですね。またこれについては、仏教を始めた釈迦自身が直接語ったことではなく、後代に出てきた考え方というのが周知の事実です。イスラム教でもあるんです。救い主のような方が現れると信じられており、その名をマフディと言います。でも終わりの時代になれば、同時にイーサと表現されるイエスも預言者として再臨し活躍すると言っています。この考え方が出てきた年代を考えても、聖書の影響を受けていると言わざるを得ません。次のような聖書の言葉があります。そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように、キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げられましたが、二度目は罪を負うためではなく、彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるのです。この二度目は人々の救いのために来られるというのが再臨のことです。イエス自身も裁判を受けて、お前は救い主かと尋問されたときに、その通りというだけではなく、後にもう一度この世界に栄光の姿で戻ってくると宣言したのです。これは火に油を注ぐような発言です。神を冒涜しているということで、イエスの死刑は決定的なものとなりました。まさに命を懸けて語られたイエス・キリストの再臨。さらに3つのポイントで考えていきましょう。第一に、再臨はイエスの復活に続くものということです。イエスは十字架にかけられた後、墓に葬られましたが、3日後に復活したと聖書は証しします。500人以上の弟子たちの前に現れました。その後はどうなったのでしょう。もしそのまま何年間か生きて、最後にどこかで亡くなったのであれば、蘇生に過ぎなかったことになります。弟子たちのその後の証言とは全く相入れません。聖書によると、復活して40日経った後、オリーブ山から天に帰って行かれたとあります。その時の約束が、 再び戻ってくるというものでした。実は聖書を読むと、初代のクリスチャンたちは今すぐにでもイエスが再臨、すなわちまた戻って来られると思っていたようです。まさか2000年間も待つことになるとは誰も思っていませんでした。もちろん地上での再会ではなく、地上の生涯を終えて天での再会となりました。イエスが天に帰られることを天に昇ると書いて昇天と言います。イエスの再臨は十字架、復活、昇天とセットになっているのです。次に、再臨は約束された救いの実現ということです。先ほど、キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げられましたとありましたが、最初にキリストが来られた目的は人類の罪の許しのためです。私たちが受ける罪の裁きをキリストが身代わりに受けてくださったのです。この救い主のことは以前から予告されており、古くはユダヤ人の先祖アブラームを待ち望んでいたとあります。実際にキリストが予言通りに来られたのは、アブラームの時代から2000年も後でした。2000年間待ったとはいえ、神は約束を果たされたのです。今は再臨の約束を2000年間待っています。でも、はじめ同様、時間はかかっても約束は必ず果たされると信じています。また、今度来るのは十字架にかかるためではなく、彼を待ち望んでいる人々の救いのためです。イエスを信じ、罪許された者たちは安心してキリストを待つことができます。ただ、イエスは来られるよりも先に地上での生涯が終わるクリスチャンもたくさんいました。彼らは再臨前のキリストに天で会うこととなったのです。三つ目に、再臨は理想社会への転換点ということです。今年衝撃的だったニュースの一つは、アフガニスタンで活動しておられた中村哲さんが銃撃されて亡くなったことでした。生前のインタビューの中で、私も一応クリスチャンですから、と謙遜に答えておられました。このように、信仰を現実の社会のために生かし、イエス・キリストの愛を実践している方も世界中におられます。しかし、残念ながら、究極の理想社会を人間の手で作り出すことは難しいと聖書は語ります。ただ神だけが私たちの夢を実現してくれます。その時代の先駆けとしてイエスは再臨されるのです。終末時代という言葉がよく使われますが、聖書が語る終末は全てが終わるというのではなく、人間が自分たちの力で何とかしようとする時代が終わるという意味です。キリストの再臨とは、地上の悪が罰せられ、神が導く理想社会の幕開けとなる一大イベントなのです。実は聖書にはいつキリストの再臨があるか明確にされていません。逆に日時を指定して語る者に対しては十分注意せよと警告しています。偽預言者の可能性が高いからです。とはいうものの、再臨が近いのではないかということは多くのクリスチャンが感じています。聖書に示された前兆としての出来事を今の社会の中で多く見ているからです。いずれにしても、この地上でか、または地上の生涯を終えてからか、私たちはキリストと会うことになります。その時、自分の罪を裁く裁き主としてお会いするか、自分を罪から救い出してくれた救い主としてお会いするかは大きな違いです。罪の許し、神との和解をぜひ今、この時に経験してください。そして、今年はキリストが来られるだろうかと、新しい年を希望を持って迎えるものとなってくださることを心からお勧めいたします。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上、ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に、神様の祝福が豊かにありますように。